お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアで人気のアルコールといえばビール、そして日本で世界で人気のアルコール日本酒。本日はオーストラリアと日本文化の融合ともいえるシドニーで全く新しいビールお酒を開発した上井千穂さんにお話を伺います。上井さんの名前のついたビールと、あと上井さんの作られた日本酒があるんですけども、他の一般的なビールと日本酒と違う点はどのようなところでしょうか？
まず、酒ビールなんですけども、これはもう今全部完売しているものになるんですけども、ここで作られるWIPA っていうビールのスタイルと、あとは私が作ったドブロクを一緒に発酵機のタンクの中に入れて、でそれでほぼ4週間ぐらい発酵をして、でそれで出来上がった酒ビール、ハイブリッドビールになるんですけども、飲み口がビールなんですけども、こう喉越しに日本酒を感じる新しいタイプのビールになりました。
こちらでも作られている方何人か私も知ってるんですけども、ビールに入れてあと日本酒の喉越しになるっていうのがちょっと想像つかないんですけど。
そうなんですよね。私もすごいその会社のアイデアに最初はすごくびっくりしたんですけども、最初テストバッジって言ってちょっと小さいサイズで作ってみたんですけども、それで会社の人にリクエストをされるまま、ドブロクを作って、でそれで一緒に入れて、で発酵してそれを飲んでみた時に、本当に最初ビールだけど喉越しいお酒だと思って、私もすごいびっくりしたのを覚えてるんですけども、いやすごいこと考えるなと思って、やっぱりすごいオープンマインドっていうか、発想がすごいなと思ってちょっとびっくりしましたね。
そのオープンマインドで日本酒も作られるようになったんでしょうか？
そうですね、私実は日本の酒造とかにも行ったことがなくて、そういう勉強とかもしたことがないんですけども、6年、もうちょっと前かな、そのぐらい前に私1回オーストラリアでひどい病気をしまして、一回集中治療室で死にかけたことがあるんですけども、でそれをきっかけにやっぱりこの食べ物の大事さっていうか、やっぱりね、人間の体って食べ物でできてるんで、その食べ物の大事さっていうのを気づいて、いろいろ変えていくうちに、やっぱりその発酵食品の大事さっていう、人間の体にどういうふうにして影響するのかっていうのに行き着いて、でそれでいろいろ発酵食品を作るようになって、やっぱり最終的にはちょっと日本酒作ってみたいなみたいな感じになって、でそれで作り出したのがきっかけなんですけども、ここの会社に入ってからやっぱりクラフトビールの会社なんで、ビール酵母使ってお酒作ったらどういう味になるんだろうっていう、そういうちょっと本当に単純なこの興味で、でそれでやったらすごく面白いものが出来出してきて、で9ヶ月、ここの方々と、いろいろ分量変えてみたりとか、ちょっと材料変えてみたりとか、発酵の時間変えてみたりとかっていうのを、研究実験に実験を重ねたら、こういう感じで面白いお酒が出来上がったっていう、そういう感じです。
こちらの会社には上井さんの日本酒を持ち込んでプレゼンテーションしたとか、そういうことがあったんでしょうか？
私キャレッジワークスファーマーズマーケットっていうところで2年ほど手作り味噌を売る方の仕事の手伝いをしてたんですけども、そこで米麹も売ってまして、でその時に私はすごく自分の家でお酒を酒造っていうか、こう自家製酒にハマってて、客さんにやっぱり 米麹のお酒が作れるっていう説明をどのお客さんにも結構してたんですけども、そのうちの一人がここのユリズブリューズ のオーナーであるカールさんっていう方だったんですけども、でまあ、いろいろそのお酒こういうのでお酒作れますよみたいで、将来的にワークショップなんかできたらいいななんとかっていうことを接客の時に話してたら、数ヶ月何も連絡なかったんですけど、もう全然忘れた頃にメールがあって、うちでうちのスタッフに自家製酒お酒のどぶろく濁り酒の作り方を教えてくれないとかって話になって、でも私全然、ね、そんなやっぱりクラフトビールの会社、まあ、ブリュワーの人たちみんなプロですから、まあ、私プロじゃないですけど、まあ、自分が作ってきた中のその知識と経験の中で得たそういう何ですか、アイデアとか知識であれば喜んで教えますなんて話をしたら、ミーティングをした時に、あ、じゃあうちで作ってみないかっていう話になって、でそれで作り出したっていう感じ。
趣味で作っていたお酒がお仕事になったんですよね。何かこだわりはありますか？
こだわりはやっぱり体にいいというか、やっぱお酒も発酵食品というか、まあ、発酵した飲み物になるんで、やっぱり体にいい菌がそのまま体にストレートに入ったらいいなと思って、私の場合はそうですね、やっぱりその本当に日本で作られているその日本の当時の方ってやっぱりすごく研究されて作られてるんで、私はそういうバックグラウンドが全くないんで、その体に良くて何て言うんですか、こう面白いお酒が作れたらっていう、そういうのが私に興味があるっていうか面白いので、はい、
オーストラリアはそういう点でいろんなことに挑戦させてくれるっていう環境ですよね。
はい、そうですね。なんでオーストラリアで良かったなと思います。日本だったらもうこれなかなか難しいだろうと思うんですけど、まあ、もちろんね、お酒自分の家でお酒作るのもやっぱり法律で禁止されてますし、ここだからこそ自分でお酒を作ってみようっていう気持ちになったっていうのもありますし、やっぱり酒造の経験がなくてもこの会社の人たちってこのその発酵とかこう他が作ってないようなすごくユニークで面白い商品を作ってる会社なんで、はい、でも毎日が私も勉強になってます。
これからはどんな商品を開発したいと思ってますか？
そうですね、ちょっといろいろね、なんかこう作り出したらすごくいろいろなアイデアが発酵してみたい愛してみたいとかっていうのもいっぱい出てくるんで、今ちょっと実験してることとかもあるんですけども、まあ、クラフトビールの会社だからこそっていう感じの、まあ、ビールの会社らしいお酒ができたらなと思ってはいますね、はい、
楽しみですね。日本の麹の知識とあとオーストラリアのこの独特のなんて言うんでしょうね、ビール文化が融合されたっていう感じですよね。
そうですね、なんで非常に面白いお酒じゃないかなと思います。私のお酒も日本の酒酵母を使ってるわけじゃなくて、ここのブリュワリーで使われてるビール酵母を使ってお酒を作ってるんで、なんでその辺はすごく面白いユニークなんじゃないかなって思うところと、あとはやっぱり私がお酒を作り始めた時には自分の身の回りにあるものでこう作りたいって思ったのが最初だったんで、まあ、わざわざ日本からこう何かを取り寄せてとかじゃなくてこの辺でってことになると、やっぱりニューサウスウェールズ州のものを使って作ってみたいなっていうのがあるんで、私の作ってるお酒はもう全部ニューサウスウェールズ産の材料で全部作られてます。
どんどんウェイさんのブランドができてきますね。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
オーストラリアだからこそ実現できたという酒造り、本日は上井千穂さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。